今日の聖書箇所の半ば32節に出てきますキレネ人シモン、この人は主イエスのくださる十字架を初めて担った人だと言えます。神様が私たち教会を用いて人々をどこに招いてくださっているかといえば、このキレネ人シモンのように主がくださる十字架を担うように、ご自身の技に参加するようにと招いているのだという言い方もできると思います。これは一見一章前の疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようという大変人気のある主イエスの言葉と矛盾しているようにも見えます。しかしそんなことはありません。その言葉の続きも実は、私の首輝きを追い、私に学びなさい、私の荷を追いなさいということであったからです。これは伝道の使命を担う教会がよくわきまえていなければならないことだと思います。私たちが人を招こうとしている場所は、ここで十字架のキリストのもとであなたの担っている重荷を下ろして休んだらいいですということばかりではなく、ここで改めてキリストの荷を受け取ってほしいということなのです。で、それを言い換えるならば、自分の十字架を担うということであり、その最初の人としてキレネ人シモンがいるのです。自分の十字架を担う、この言葉は教会の中だけではなく世間的にも認知されている言葉ではないでしょうか。それでその使い方というのは、まあ私たちの多くの場合も、また世間でもあんまり変わらずに、自分に与えられている苦しみや悲しみを指して、これが私の担うべき十字架だという言い方をしていると思います。治りきらない病であったり、どうにもならない生まれであったり、取り返しのつかない人間関係であったり、逃げ出したくなるような仕事であったり、ああこれが私が担っていかなければならない十字架だと、そういうふうに捉えるわけです。で、考えてみればみんなそれぞれそういうものって思いつくと思うんですね。イエス様がゲッセマネの園で、父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈られたような、避けたいけれども避けがたくのしかかってくる重荷って誰にだってあります。で、それはキリスト者も例外ではないのです。洗礼を受けたら問題は何でも解決するなんてことではないんです。何かそれでも違いがあるとするならば、教会に通う者はその十字架を担うことは神が私にお望みになってくださることだと信じることができるということだと思います。私たちキリスト者は病を過ぎ去らせてくださいと三度祈っても癒されなかった使徒パウロに聞こえてきたという神の言葉、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだという言葉を自分でも聞いて、キリストのゆえに自分の弱さを誇ろう、私は弱い時にこそ強いと告白させていただきます。まあ違いというのは基本的にそれだけだと思うのです。病の癒しにしろ、現在抱えている問題の解決にしろ、速やかな解決や結果を得ることができると言えるものっていうのは、まあ一見確信に満ちた真実の信仰者のように見えます。しかしそういうものは自分の弱さを誇ろうとパウロによれば、といったパウロによれば、 勝手に王様になっているものに過ぎないのであります。それは今という時がクリスマスと再臨の間にある時であることを忘れているのです。むしろクリスマスと再臨の2つの時の間を生きるキリスト者というのは、人の見えるところによれば死刑囚のような見せ物であり、それこそが神の御心だというのが本当なのであります。いわばキリスト者とは、人の目には一見世のカスのように見えるにもかかわらず、その私に習うものになりなさいと世に向かって呼びかける不思議な存在なのです。それがパウロの自覚した使徒の役目であり、だから福音と分かちがたく結びついた福音の内容でもあり、私たち教会の使命でした。まあはっきり言ってしまえば、誰が進んでそんなものになりたいかと思われることなのです。けれども、こういう主イエスから受け取り直して自分の十字架を担った人間こそ、四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない、イエス・キリストのものとなったしぶとい人間なのだと、まあ、使徒パウロという人はずっと言っているんです。これは不思議な救いなのです。必ずしも人間のニーズに合う、私たちの期待通りの救いではないと思います。私は最近日蓮宗に帰依する方とお話しする機会がありました。で、その方とお話ししているうちに、私たちの信仰と似ている部分があることが分かり、まあ、大変驚きました。私たち教会がイエス・キリストというお方がただの人間ではなくて、誠の人であり、また同時に誠の神であると信じていますように、日蓮宗のある一派の方々も、日蓮を単なる預言者のような存在ではなくて、仏の化身そのものとみなしておられるということを知りました。しかも主イエスと同様に、日蓮にとっても彼が宣教していくときに苦しみを受けた、受難の経験を得ることになったっていうことが大きな意味を持つことがあるということも知りました。思わず似てますねって私は喜んだんですけれども、でもその方にすれば、キリストの出来事にはどうしても納得いかないところがあるというのです。迫害と受難にあったとき、日蓮には天よりの助けがあったけれども、キリストは十字架で助けなく死んでしまった。だから天よりの助けが来た日蓮の方が道理にかなった本物ではないかっていうふうにおっしゃったんですね。皆さん、そう言われてどう思われますか？どうお答えになりますでしょうか？私は本当におっしゃる通りですねって言いました。この方は本当によく考えていらっしゃる。それだからつまずくべきものにきちんとつまずかれたのだと思いました。教会は敷居が高いと思われることがありがちですが、それだから私たちはなるべく敷居は低くしなければならない。バリアフリーにしなければならない。いらない段差、いらないつまずきは残らず取り去ればいいと思います。その点、私たちの教会ももっともっと工夫できる部分はあると思います。けれども、教会の中にある余計な 敷居を取っ払って私たち教会がこの場を訪れてくださるようになった方々に知っていただきたいことは何なのか。それは本当につまずくべきものにつまずいていただくということです。主イエスというお方にきちんとつまずいていただきたい。でそのつまずきというものは何かといえば、それは十字架におかかりになり、そこで息絶えた方を本当の神の子であり、だから私たちの主人であり、この世界の王であられると告げ知らせる福音の知らせそのものがつまずきなのです。福音のつまずきというものは、福音の中の使用末節にあたる部分じゃなくて中心そのものなのです。キリストの福音というのは、これは人間的に言うならば道理に反するものであります。私たちの表面的なニーズからすれば、これ完全に期待外れなのです。だからそのお方に対する私たち人間の自然な心からの言葉っていうのは、まさに39節以下で十字架に向かって発せられた人々の声に集約されるものだと思います。神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい、他人は救ったのに自分は救えない、イスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りるがいい、そうすれば信じてやろう。私たちが誠の王だと信じるお方は、そのようなお方であるから、その点で教会の伝道が振るわないということは、これは当然のことであります。だって主イエスは石をパンに変えませんから、十字架から降りて来られませんから、信じる私たちを超人にはしませんから、主イエスは私たちのこうあってほしい、こうしてほしいという願望からすれば全く期待外れの救い主ですから。ですからキリストときちんと向き合うならば必ずつまずくんです。聖書はキリストの出来事を、だからギリシア人には愚かなもの、ユダヤ人にはつまずきであると語ったのです。それはまた他の箇所では十字架のつまずき、人の賢さよりも賢い神の愚かさと呼ばれたのであります。けれども不思議なことに、この期待外れな方、今日の聖書箇所ではからかいとあざけりとして兵隊の真紅のマントを着せられ、茨の冠をかぶらされ、棒で打ち叩かれ、そしてその十字架の上にユダヤ人の王と殴り書きされた主イエスのことを、本当にそうだ、このお方は誠の王様なんだと告白するものが不思議にも生まれたんです。確かに十字架のキリストは王としての輝き持っていないように見えます。見る影もありません。しかしその見る影もない十字架のキリストのお姿の中にこそ、全身全霊を込めて私たちの誠の王としてご自身をお示しになっている神の子の姿があるんだと聖書は語っているんです。それは私たちの期待にそぐわない王様の姿だと言いました。けれどもその期待外れの姿だからこそ、私たちの期待を超えて強烈に語っているものがあると思います。神様がこの方こそあなた方の王なんだと指し示すことによって、私たちの持っている弱さっていうのは新しい意味を持つようになる。私たちの貧しさが新しい意味を持つようになる。もしも十字架におかかりになるお方が神の子であるならば、神というお方は 我々人間の分かりやすい強さ、我々人間の誰もが認める輝きというものには興味がないのです。むしろ神の子は、神というお方はそれらのものを捨てて世に来られるのです。天国もその王座も全部後ろにして、貝羽桶の中にお生まれになった神の子の道は、これは当然十字架に至りますし、それによってこのお方が、神が目を注がれているのは輝けるものではなく見栄えのしないものであるということが力強く語られることになるのです。ここで改革者ルターの言葉を少し噛み砕いた形でご紹介することは意味のあることだと思います。彼は十字架のキリストを指さしながらこう言いました。この十字架は私たちがねじ曲がった仕方で追い求めてきた神理解の幻想を打ち砕き、それによって私たちが曲がった仕方で見捨ててしまった人間性と蔑んできた肉の弱さを再び取り上げてくださるのだ。弱い神の子っていうのは、強い王様を求める私たちには期待外れかもしれませんけれども、でもこういう弱い神の子は私たちの弱さ、貧しさに触れることがおできになるということです。ヘブライ人への手紙4章15節にこういう言葉がある。このお方はあらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたから、私たちの弱さに同情できないお方ではない。弱いキリストは弱い私たちに同情できる方だと。しかしどうやって私たちはこのような弱い救い主を、この私の王様として知り受け入れるようになることができるのか。この世が一生懸命追いかけていて、私たちもそこに巻き込まれている強さを求めようという脅迫観念から私たちが目を覚まして、私たちもまたキリストがお引き受けになった弱さと貧しさを受け止め認めることができるようになるのか。私たちは自分の弱さを認めることができないからこそ、主イエスを十字架に追いやるものであります。このような大転換がどうして起こるのか。それは今日の物語におけるキレネ人シモンの姿が象徴的に語っていると思います。それは自分で選び取れるようなものではなくて、半ば強制的に背負わされることによるのだと思うのです。キリストの十字架を傍観者として眺めているようなところで、ああそんな考え方もあるかもしれないね、私には関係ないけれどと第三者的に眺めているところで、突然指さされ、これをお前が担うんだ、これをお前が引き受けるんだ、そういうふうに我々が呼び出される。北陸学院中高大学の入学式にはいつも語られる聖書の言葉があると聞いています。ヨハネによる福音書第15章16節の言葉です。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。君たちはこの学校を自分で選んだつもりでいるかもしれないけれども本当はそうじゃないんだ。神様が君たちをこの学校の生徒、学生として選び、ここに集めたんだって聞かされるんですよね。で、これを聞くと多くの者が不思議に思うそうです。自分で選んだ学校じゃないか。けれども不思議に思うんだけども、その不思議さっていうのは反発よりもむしろ新鮮な不思議さだって聞いたことがあります。 自己責任とか自己実現とか自分の思いとか自分の判断とか、そういうことばかりがクローズアップされ、大切にされる時代の中で、自分の選択を超えたことがあるんだ。それこそミッション、自分には上より与えられた使命があるという感覚に初めてこの言葉を通して触れるからだと思います。そして私はその子供たち、若者たちがその新鮮で不思議に響いた召し出しと使命があるということを、本当にそうかもしれないと少しずつ実感していくのは、例えば毎朝捧げられている礼拝の時間であり、また学校から送り出されてくるこの教会の礼拝との出会いのうちにあるのではないかと思います。まあシモンのように国家権力によって無理やりにということでは決してありませんが、学校の行事として、宿題として、また進路のために、自分の内的な迫りというよりも、まあ、外から促されてキリストの出来事を知るようになる。です。これはもちろん北里学院の生徒学生ばかりではありません。キレネ人シモンの気持ちが分かるなという方は案外多いのではないかと思います。生まれた家がキリスト者家庭だった、結婚した相手がクリスチャンだった、親しい友や家族に誘われて断りきれず、まあ最初は義理を果たすために教会の門をくぐったという方も多いと思う。またそれだけじゃない、追いたくて追ったわけではない、重荷に引きずられるようにして教会を訪れるようになったという方もあると思います。そういう自分の自発性を超えた外からの偶然的あるいは必然的な促しによって、不思議にもキリストの出来事が語られるこの礼拝に集められることから全ては始まったのであります。まさに我々は巻き込まれたのであります。で、巻き込まれたそこで思いがけず自分の王様を発見する、いや正確に言えば誠の王様に発見されるのであります。マタイによる福音書では、まあ簡単にこのシモンという人はキレネ人シモンと呼ばれていますが、この強いられてキリストの十字架を担ぐことになったシモンという人、これ同じ出来事を語るマルコによる福音書では、アレクサンドロとルホスとの父でシモンというキレネ人という紹介のなされ方がされている。アレクサンドロとルホスの父なんだと。で、これはまあマルコによる福音書の方がマタイよりも古いですから、おそらくそのアレクサンドロとルホスっていう人はマタイの教会では未知の人であったので、その名前省略してしまったのでしょうが、マルコの教会ではよく知られた人だった。ああ、あのアレクサンドロとルホスのお父さんなのか。つまり主の十字架を無理やりに担がされたキレネ人シモンの息子アレクサンドロとルホスっていうのは、マルコの教会ではよく知られたキリスト者であったと考えることができるのです。そしてこのアレクサンドルとルフォスという人がどうして教会に結びつけられたかといえば、その父を通してだろうと想像されるわけです。父シモンが強いられて担った十字架をきっかけに、彼はキリスト者になっていったのだと推測されるのです。自発的にではなく無理やりに担がされた十字架、巻き込まれたキリストの出来事、しかしこの人はそれによって自分の王様に出会い、その方と結びつけられた重荷を、自分の命丸ごとを自分に与えられた使命として選び直したのであります。 自分が無理やりに担がされた十字架、自分のものではないと言いたかった十字架、そして最後には自分から取り除かれイエス・キリストというお方が担われそこで死んでいかれた十字架。シモンは、しかしその十字架というのは本当はやっぱりこの自分のものであった、それを肩代わりしていただいたのだと、自分の命を主イエスのもとで受け取り直したのであります。今日の物語を聞きながら、やはり多くの方が思い起こすのはイザヤ書第53章の苦難のしもべの予言であります。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼は自らの苦しみの実りを見て、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しい人とされるために彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。強盗の真ん中に釘付けられている十字架のキリストは、弱さ、貧しさ、罪を抱える人間をご自分の戦利品として神よりいただく王であります。そして弱さ、貧しさ、罪を抱える者はおびただしくいますので、キリストの戦利品はおびただしいのであります。ここにいる私たちはそのキリストの戦利品の一部であります。キリストのものであります。ここで気づくべきことは、私たちがここにいるということ、またあるものが洗礼を受けたキリスト者であるということは、一番深いところでは私たちの選択を超えているということです。私たちの王キリストが作り出してくださっていることだということです。しかも私たちの良さではなく、私たちの貧しさ、弱さ、罪をじっと見つめながら、そのような私たちをこそ、私たちの目を見ながら、私はそういうお前を私のものにしたいんだ、私はお前を私の戦利品として数えるんだ、そのためにご自分の命を十字架で投げ打ってくださったイエス・キリストであられます。こういう王様を私たちは他のどこに見つけ出すことができるでしょうか。私たちの主人だと私たちの心も体も奪おうとするものはこの世に無数にいますが、このように私たちに向き合ってくださる王は他のどこにいるでしょうか。人の目からも自分の目からも、どんなに取るに足りない自分であっても、そのようなカスのような私たちを情熱的に追い求めてくださり、今ここに招いてくださっているお方に、私たちもあなたこそこの私の誠の王様ですと告白させていただくことができるのです。祈ります。天地万物の作り主であり、十字架とご復活の御子にあって私たちの父となってくださった主よ、王宮ではなく家畜小屋にお生まれくださった御子のゆえに、私たちはあなたを見つけることができました。いや、 あなたがそのような低みに来られて私たちを見つけてくださったのであります。あなたは御子に分取り物は多いとおっしゃり、そこに今もへり下り続け、小さなものを追いかけ続けてくださるあなたの気迫を感じます。宣教の愚かさと呼ばれるほどに見栄えのしない、しかし私たち人間にとっては救いのそのものである福音宣教の技を今も情熱的に悪ことなく続けてくださるあなたに、私たちも喜んでお従いすることができますように、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。